堀美智子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は毎週医療や美容、サプリメントにまつわる科学などの専門家をお招きして、私たちの健康のために役に立つお話を伺う健康生活応援番組です。包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りします。ここでコサナから番組パーソナリティで神戸大学医学部客員教授寺尾啓二社長の本、漫画ですっきりわかるなりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせです。決められたサプリメントしか選べなかった時代から、個人に合ったサプリメントを選ぶ新時代に向けて、なりたい体になるにはどんな栄養素が必要なのか、ダイエット、筋肉、美肌効果など目的別に栄養摂取プラスサプリの組み合わせを漫画でわかりやすく解説します。寺尾啓二小佐奈社長の本、漫画ですっきりわかるなりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせでした。
こんにちは、堀美智子です。今月はパーソナルトレーナーでグローバルシステムズ株式会社取締役の角田ゆかりさんをゲストに迎えて、冬の運動、生活習慣と健康テーマにお送りしています。角田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
冬のメンタルケアについて伺ってまいります。
本当に個人差はあると思うんですけれども、寒さとか日照時間の短さのメンタルヘルスとの関係というのがあるというのは分かってきています。なので、この冬に気分が落ち込みやすいというのはやっぱり訴える方もいらっしゃるところはあるので、ありますか、実感として。
私自身はそんなにないですね。ただね、北海道の友人から、ああ雪がちらつき始めたっていうので、もうこれからなんとかだとかね、今日の東京のうちのベランダからの写真を送ったりするとね、
はい、
もう旭川は真っ暗よとかね、
ああ、
地域によってかなり違うんじゃないかなと思いますね。
そうですね。一つは日照時間が短くなってくるというので、睡眠に影響があったりすることで自律神経の乱れが起きるんじゃないかっていうのが言われていて、何週間前にお話しした日に当たりましょうっていうお話をしたと思うんですけど、これが実はビタミン D っていうのが精神面を安定させるポイントが実はあって、このビタミン D の生成がされなくなりますよね、日に当たらなくなると。もちろん摂取もできますけれども、そうすることで精神のバランスが崩れてくるっていうのは言われています。あとは睡眠にもいい影響があるよというのをお話ししたと思うんですけど、日に当たらなくなると睡眠もうまく取れなくなったりとか、睡眠が短くなると自律神経のバランスが崩れたりとか、うん、常に眠いような状態が続いたりということで影響があるというのはよく言われていますね。
運動というのはメンタルにどのような影響を与えるんですかね。
これは本当にいい影響だらけ。例えば少しヘビーなところで言うと、うつ病になってしまったっていう方の病院での治療でも有酸素運動が用いられるようになってきているんですね。有酸素運動をすることでメンタル的にうつ病の治療が効果的に行われているというデータがたくさんあって、有酸素運動は一定の効果があるよっていうのが有名なところではあるんですね。気分を改善させるようなホルモンが出るっていうふうに言われているので、うん、太陽の光を浴びて運動したらなおさらいいですよね。多分すごく晴れた日に明るいところで運動しながら暗い感じにはならないですよね。気分がネガティブな感じにね。なので、それが激しい運動でなくてもちょっとしたスポーツをみんなでやったりとか、それこそウォーキングだけでもメンタル的にはすごくいい影響があるというふうに言われていて、気分の改善とあと活力が湧くっていうのは運動によってあります。皆さんすごく実感されるのは、朝運動をする、午前中とかお昼ぐらいとかでもいいんですけど、夕方とか夜とかにやるよりも気持ちが前向きになるっていう方がすごく多いですね。一日が活動的になるとか実感としてもある方が多いです。私自身も休みの日に朝運動すると気分が良くなるとか活動的になるっていうのは体感としてもありますね。
先週でしたかね、夏よりも冬の方がウォーキングにはいいんだっておっしゃって、はい、好きですっておっしゃってた。汗だくになって帰ってくるよりはひんやりと心地よいわっ って、でも体はポカポカしてるっていうと。
ウォーキングから帰ってきて部屋に戻ってポカポカ感がじわーっと手足まで末端まで血液が流れてる感じっていうのがすごくね気持ちよかったりして心もいい方向に向いていくのでそういう意味でも有酸素運動っていうのがすごく注目をされて効果も出ているところですね。
これで運動が難しくて孤独に陥りがちな人ストレスなく体を動かす工夫とか
高齢といってもそれぞれすごく体の状態に幅が広いですね。例えば立って歩けるという状態であれば本当にその立って歩くを維持したいというところはあるので、うん、立って歩くという具体的な行動をしっかりと行っていくのとやっぱり何といっても足腰が弱くなってしまうので椅子から立ち上がるもどんどん机に頼ったりどっかに頼って立ち上がるようになっていくのでそれを少し支えがあるところで最低限の支えで立ち上がるとか工夫をしたり負荷をかけていくっていうのは特に重要ですね。運動が嫌いな方とかなかなか難しいと思うんですけどあとはどこかが痛みがあったりとかそういう方も高齢の方では多いと思うんですけど、まあ、そこは例えば痛みで病院で制限がなければどんどん動いてくださいということであればきちんと筋肉を作るっていうところが将来大事な部分になってくるので立って歩くっていうのがやっぱり皆さん最後までずっと維持したい機能だと思うの であとは孤独に陥りがちな方運動していく中で両方に関係する人もいるんですけどみんなと一緒にやるのが楽しいっていう人と人と一緒にやりたくないすごく分かれるですよね、うん、もし人と関わることが嫌いでなければ特に高齢者であればやっぱりそういうコミュニティとかコミュニケーションってすごくフレイル予防にもなっていくので例えば近くの公民館のイベントに参加したりとかいろいろありますよね。調べると例えばみんなで歩こう会みたいなものだったりとか筋肉を作る運動の体操教室だったりとかそういうのがあるのでそこに参加してもらうと仲良しにはならないにしてもちょっとしたコミュニティにはそういうグループが好きな方はがっちり仲良くなるのもいいですしあんまり好きじゃない方は挨拶程度でも誰かと関わるっていうことがメンタル的な健康にとっては重要な部分かなというのは思いますね。孤独になりがちですよね。やはり
地域包括支援センターなんていうところが、はい、高齢者向けにどういうことをやってるのかなんていうのを結構紹介してくださる。
そうですね。
そういうところにちょっと顔を出してもいいかもしれませんよね。
お住まいの区とか市とかに意外とですねたくさんあるんですよ。今60歳以上だったらとか65歳以上だったら使えますよっていう市の施設はすごくたくさんあるので選べると思うんですね。そういうのをぜひね、実は知らない方も結構いて、あ、こんなやってるんだっていうのはすごく。
そう思うんですよね。役所っていろんなことやってるのに。
すごいんですよね。
こういうのやってます、やってますって宣伝はほとんどなくて。
はい。
でも行ってみると、何これって
すごいです。お住まいの市町村で差がもちろんあると思うんですけど、最近だと LINE で登録をすると、そういう情報が見れたりとか、運動にもなるので現場に行ってチラシだけ置いてあるようなところもあるんですけどいろんなとこ見に行ったりすることもあるんですがこんなことやってるんだっていうのもねたくさんあるのでちょっと一歩踏み出してもらうと一人じゃ無理だわっていうと時間と曜日が決まってると強制力は働くのでそこはいいかもしれないですね、
うん、それとあの人とおしゃべりしたいからやっぱり行こうかなとかね、はい、あの人と何かしたいからっていうようなことができるかもしれませんよね、はい、今日角田さんのお話を伺っててしみじみ思ったのは、はいはい、立って歩くことができるんだったらばそれをずっと維持できるようにしましょうって言われた、はい、若い時はより強くとかより美しくとかよりなんとかっていう、はい向上することばかり考えてたけど、はい、実は年取ったら今日できることを明日もできるようにしておこう
とか。そうなんですよ。それができるようになるには、ちょっと頑張らないとできなくなってしまうのが当たり前なんですけど、うん、何年も今の状態を維持できるっていう、なんとなく過信ってありますよね。
あります、あります。
はい。多分皆さんそれはあると思うんですけど、間違いなく老化はしていく。ただ老化するだけじゃなくて、頑張れば維持も向上もできるので、どこで自分をスイッチを入れたり奮い立たせるかっていうところはありますが、 今できることができなくなっちゃう怖さってありますよね。
あります。不健康だから健康意識っていうのがものすごく強くなるんだなっていうのもよく分かったし、はい、自分の健康管理、セルフケア、それを若い時からやってなさいよって思うんですけどね。
なかなか
忘れてしまうので、あって気づいた時にやれたらいいやって今は思ってます。でも冬の寒さに負けず適当に体を動かし、バランスよく3食欠かさず食べ、毎日入浴して体を清潔に保ち、暖かくしてよく眠るっていう。これをね、ストレスなく続けるためにはどうすればいいんですかね。まあ今月のまとめということになりますけれども。
何か体を変えるとか、将来に向けて健康を維持しようとなった時に、多少の負荷がストレスと感じるかどうかですけど、は少なからずある状態なので、なんとなく今の状態でただ楽をしてたら、やっぱりいい状態にはならないので、一つはそこにやるっていう意識をどこでスイッチが入るかっていうことなんですけど、自分が理想としている現状と今がどのくらいギャップがあるのかとか、自分の健康に向き合うタイミングってなかなか問題が起きないとない
ん
ですよね。なので、本当に日々、一年後の自分は今の状態でいれないと思った方がいいです。何か課題がある場合はですね。なので何か課題を自分で向き合って、ここ改善したいなっていうのがあれば、そこをしっかりと、ちょっとストレスがあるかもしれないですけど、それが例えばダイエットだったり筋肉が落ちてきたとか、ちょっとふらつく、何でも課題が、そこを改善する対策を、まずはやってみる。小さなことから。やってみて、継続してみるっていうのは重要ですね。健康って当たり前ではなくて、明日、明後日、1年後、5年後、10年後がずっと同じ状態を維持するっていうのは奇跡なんですよね。逆に老化をしていくので当たり前に弱っていくっていうのは、おそらく40代ぐらいからはちょっとずつなんとなく頭の隅っこにあって、うん、一つはそういうことが分かっててもなかなかやろうってならないところがあるので、ちゃんと自分の健康と弱っていく、じゃあ何をするべきなのかっていうのを向き合っていくっていうのは重要かなというところで、自分の健康って自分でしか作れないんですよね。例えばトレーナーでもそうです、家族でもそうですし、お医者さんでも結局最終的に責任を持つのは自分なんですけど、なんか人ごとなとこありますよね。
誰かが何かをやってくれると思ってしまってる、ね、はい、介護保険制度のせいにしちゃいけないんですけれども何かそういうところがある。でも運動するのも自分だし、
そうなんですよね。
何を食べるかも自分ですものね。
何歳でも体は変わるっていうので、本当に研究のデータはあるんですけど、諦めちゃってる方もいるので、もちろん老化はしていくけど、どのタイミングでも今がやるとき、いつからスタートしても何歳でも効果はあるので、何か着手してもらうと快適な数年後を暮らせるかなと思います。
皆さん一緒に今から何かを始めていただければと思います。はい、今月はパーソナルトレーナーでグローバルシステムズ株式会社取締役の角田ゆかりさんをゲストに迎えて、冬のトレーニング、生活習慣と健康テーマにお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いて寺尾啓二の研究者コラムのコーナーです。お話は小佐奈社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんです。
こんにちは、寺尾啓二です。今週はパーソナル化サプリメントのトッピング機能性成分その4、体重減少のためにというタイトルでお話しさせていただきます。このシリーズではパーソナル化サプリメントにおいて各個人の目的のためのトッピング機能性成分の科学的根拠を説明しています。今回はこのところの体重増加が気になる方々の体重減少のために必要なトッピング機能性成分についてです。へそ周りが太くなる内臓脂肪型肥満に糖尿病、高血圧、脂質異常症のうち2つ以上当てはまるとメタボリックシンドローム、メタボと診断されます。肥満が引き起こす病気は、メタボに限らず、痛風、狭心症、心筋梗塞、脳梗塞、月経異常、不妊、腎臓病、 関節障害など実に様々です。したがって肥満指標の BMI が25以上であることに加えて、これらの病気が一つでもある場合は肥満症という疾患として治療する必要があります。世界の主要先進国6カ国において8600万人のメタボ患者がいると推定され、日本においても近年の食の欧米化や不規則な食生活、運動不足によって日本の肥満症患者も増加しており、該当者数は960万人、予備軍が980万人の合わせて1940万人と推定されています。厚生労働省国民健康栄養調査報告によると、成人の肥満 BMI が25以上の割合は男性が3人に1人 33%、 女性が4人に1人 22.3% となっています。また、年代別では男性は40代 39.7%、女性は60代 28.1% が最も高くなっています。当然のことですが、肥満症は運動と栄養指導によって体重を減少させることで改善が期待できる病気です。そこでここでは体重減少のための機能性栄養素として知られているポリメトキシフラボン類、チオイソシアネート類、そしてトリテルペノイド類のトッピングを肥満症と肥満症予備群の方々に提案します。まずポリメトキシフラボン類です。パーソナル化サプリメントのトッピング成分としてはブラックジンジャー、ガンマ、オリゴ糖包摂体です。ブラックジンジャー抽出物は使用性が高く、ガンマ、オリゴ糖で吸収性を高めることが可能です。ブラックジンジャー、ガンマ、オリゴ糖包摂体を高脂肪食に添加してマウスに与え、高脂肪食による体重の増加を抑制できることがマルゼン製薬の研究によって明らかとなっています。また、人での効果も検証されています。ブラックジンジャー抽出物 150mg 配合の錠剤を12週間摂取することによって、10週間後には顕著に体重が減少しています。
お話は小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでした。
ここで小佐野から番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです。グルコサミン、フィッシュコラーゲンペプチドといった軟骨成分に、摂取した軟骨成分の組み立てをサポートする高級店などを配合したナノサポートシクロカプセル化スムースアップ、これに大豆抽出成分ポリアミンを加えました。コサナのナノサポートシクロカプセル化スムースアップポリアミンプラスを番組お聞きの10名様にプレゼントします。プレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください。コサナのナノサポートシクロカプセル化スムースアップポリアミンプラスプレゼントのお知らせでした。堀美智子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りしました。